おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
木村明憲さん、奇跡のリンゴ王のあの方が土から学んだことをまとめた本でありますね。非常にわかりやすい本の作りになっておりますが、幻冬舎から出ております。土の学校。石川拓二さん、まあ、聞き取りということなんでしょうね。無農薬栽培のリンゴから学んだことが、ここには書いてあるんですけども、自然から学んだことというのが、私たちの持ってる考え方をこう揺さぶる、こう野生に満ちてるんですな、うん。例えばですね、リンゴの病気らしいんですけども、黒いすすのようなカビがリンゴの表面について商品価値を下げるという病があるそうですね。
はい、
黒いすすのようなカビが表面につくという、その病原菌がいるそうですが、木村さんはあえて農薬を振りかけたりしないそうです。これ本当に不思議なんですが、そうすると農薬を振りまかないでもかかったやつはしょうがねえなって諦めることにすると全体に広がらないそうです。
へー。
とにかく農薬を振りかけて病原菌を皆殺しにすると耐性を上げるそうです。抵抗力つけてその薬がさらに濃く振りかけないと消えないというようなタフさを持ってしまうそうで、
はい、
放っておくと常在菌、まあ、絶えずある菌となってある一定の範囲内で広がらないそうです。これも木村さんがその土から学んだことだということなんですね、
はい、
リンゴの木というのは皆さんもご覧になってわかると思いますが、人間があの実を取りやすいように剪定するんだよな。
いや、よくわかります。
知らない、はい、あれはね、あの剪定が半分その命なんですよ、
はい、
だから青森とか弘前っていうのは剪定技術がすっごい発達してて、
はい、
桜でもだから綺麗なんです。ハサミで切るところが上手い人がそこら辺にいっぱいいるの、
へー、
はい、で剪定するのは冬がいいそうですよ。冬はリンゴの木が眠っているそうで、春になると目覚めるんですって、
はい、
タンニンという樹液を出してノコギリが進めないぐらいこうちょっと油っぽくまとわりつくんで、あの冬に切ると、
はい、
なんかそういうあの剪定技術のことなんかも書いてあるんですが、この中でものすごく身にこう迫ってくる言葉で、木村さんはあえてそういう難しい言葉をお使いにならないんだけど、かなやっぱりね、多様性だって、
はい、
まとめちゃいけないんだって、
うん、
いろんなものが生きているっていうことが全ての原則の真ん中に置いとかないと、
うん、
こう国でまとめるっていうのはすごい強い国とか強力な国とかありますよね。それでね、そういう、その、こう、一遍にまとめてしまうと、やっぱ自然も、人間の社会も非常に脆いものになりますよっていう、その木村さんの教えみたいなのがね、
はい、
なんか、すごく頷けるんですな、
はい。
石川さんという著者が木村さんのことを実際家と呼んでらっしゃいます。実際に行動するのは実際ね。
はい、
木村さんというのは、数字から物事を作っていくんじゃなくて、物事から数字を取り上げるという方なんですね。そういう人の態度というのが実は一番科学という呼び名に近いんではないだろうかというね。はい、木村さんの土の学校の方、まだいっぱいね、勉強したことはあるんですが、皆さんに面白いのはこの辺かなと思う。実はここからちょっと話題を変えて、まあ、土の学校という意味合いで、私春先の5月の中旬のことでありますが、奥さんに誘われましてドキュメンタリー映画を一本見に行きまして、
はい、
この映画に痛く感動いたしましてね、
はい、
これは東中野、そこにポレポレ東中野という非常にマイナードキュメンタリー映画を上映するという本当小さな映画館がありまして、当たりがいいんですよ、奥さんが見に行こうと言ったやつが、その前に見に行ったのが山田洋次監督の家族は辛いよっていう、
はい、
その映画は横に置いといて、このマイナードキュメンタリーの二人の桃源郷っていうのは圧巻のドキュメンタリー映画ではありました。
どういうドキュメンタリーなんですか？
田中虎夫さんと房子さんというこのご夫婦を26年間にわたって撮ったという、この二人がまさに土に生きる人なんてありますね、
はい、
どんな映画か木村さんの話も混ぜながら明日から楽しんでいただこうと思います。この続きは明日のまな板の上で。